ですね、お祈りしたいと思いますけれども、どうぞ画面のですね、向こうの皆さんも心一つにして、そして私たち自分の胸にですね、手を置いて、そしてもう片方の手をですね、私たちの頭の上に置いて、そして本当に心と体の守りをですね、お祈りしていきたいと思います。お父さん、感謝します。あなたは生きておられます。どんな苦しい状況の中にあっても、どんな困難な状況の中にあっても、あなたは変わらずに私たちを愛してくださっていることを感謝します。どうぞここにいる一人一人に、またこのインターネットを通して共に礼拝している一人一人、またその家族に、あなたの完全なる守りを与えてくださいますように。ウイルスやさまざまな危険からもあなたが守り、そして心を守り、不安や恐れ心配から守り、平安のうちに、健康のうちに私たちが歩むことができますように、どうぞイエス様、あなたの完全な血性を持って守ってくださいます。お願いします。そして不安恐れが取り除かれ、喜びと感謝賛美が私たちのうちに、またそのそれぞれの家庭の中に満ち溢れますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。感謝します。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ついにですね、先週からこのオンラインがですね、基本の形の礼拝になってしまっていますけども、本当に、それでも心を一つにしてですね、賛美できることを感謝します。先日私もですね、生配信賛美タイムというのをですね、 YouTube を通してやったんですね。そしたら800人近くの人、回線ですね、人というか、つながりがあって、だから家族単位で見てた人も合わせたら、もう本当に、ね、その何倍もいたと思いますけども、本当に多くの人たちがですね、一緒に賛美することができたことを見てですね、本当にやっぱり賛美というのは時を超えていく、また場所を超えていく、本当に御霊によって一つにされていくときに、喜びと平安がそこに満ち溢れていくものなんだということをですね、改めて本当に感じています。若干1名ですね、季節感のない男がですね、ここに立っててですね、半袖やんと思ってびっくりしてたんですけども、ね、すごいなと思って、私家にですね、カブトムシのですね、幼虫がいてですね、この1週間ぐらいでですね、めちゃくちゃ羽化してってるんですよね。北海道の4月ですよ、まだ桜も咲いてない時に、ね、カブトムシめっちゃ羽化してってですね、今成虫いっぱいになってきてるんですけども、季節感ないなと思いながらですね、ここにももう一人いたとか ね、半袖で、ね、その隣の翔平がちゃんとセーター着てるって、ね、今ジャンパーも着込んでますからね、もうどういう状況なんだここはというね、いろんなストレスが溜まってるんでしょうかね。違うか。アメン。感謝します。ちょっと紹介したいんですけども、これね、マーベルって皆さん、何ですか、スパイダーマンとかスーパーマンとかですか、そういうアメリカのアクションヒーローものの、を作ってるマーベルが作ったこれ聖書物語なんですね。これ創世記からずっと書いてるんですけども、これたくさん仕入れたんですよ。で、一冊本当は3000円ぐらいするそうです。バカ高いんですけども、そんなに金取ってられないんで、送料も含めてですね、500円で何冊でも持ってっていいってことにします。もう10冊でも20冊でも持ってってですね、誰かにあげたいって人はですね、ぜひあげてください。一応送料の分500円だけ取ります。500円でも何冊でもってことですね。一応300冊ぐらいあるんで、もう好きなだけ持ってってほしいと思いますけども、絵でですね、描かれている、結構リアリティある絵なんでね、ちょっと怖い人は怖いかもしれないですけども、でもマーベルのやつだっていうことでね、宣伝とかですね、友達への伝道のためにですね、使ってもらえたらいいなと思います。ハレルヤ。感謝します。皆さん、どうでしょうか。おうち時間ね、どういうふうに過ごしてますかね。家でのですね、時間、いろんなことをですね、この時期、この期間、今まであまりやれなかったこともですね、逆を言うとやれてるなとも思うんですね。でなかなか私も家にですね、ずっといた、こんな何ヶ月もいたことがなかったので、本当にこう 逆にあこういうことってあまりできてなかったなとかですね、こういう時間ってそんな持ててなかったなという時間をですねこう持てているなと思うんです。木曜日にですねアドラムでみんなでズームアドラムやったんですね。ズームでねアドラムね30、まあ、40代もいますけども、まあ、男たちの集まりなのでズームの画面に男しかいないわけですよ。めちゃくちゃむさ苦しくてですねもう画面越しで私息苦しくなっていたんですけども、でもすごい面白くてですねもう男たちが おっさんたちがもうキャッキャキャッキャしながら盛り上がっててね。ね、で昨日は夜ルートでですねまた同じようにズームのズームルートをやってですね寮がねルート卒業ということで最後の挨拶してねすぐ退出するかなと思ったらずっといたんですけどもまあ、すごい楽しいですね本当にこんな形でもですね顔を合わせて、集まりというかですねミーティングできるんだなと思いながらです、まあ、幅広くですね逆にこう広げられたなと思うんですよ、ね、何かあるときはこういうものも使っていけるんだなとね。で私もですね家でですね、まあ、このおうち時間を過ごす中でですね私の家でもですねまあ、前は結構あったんですけど最近はしばらくなくてですね最近この 家でですね、まあ、よく私が食しているものがあってですねそれがですね、まあ、私の妻ユリがですね最近焼きたてのパンを作るようになってですねちょっとあなんですか、ね、そうパンをですねそんな風に出るんだねすごい焼きたてのパンをですね作ってくれるんですよ最近ね。でもこれがねもう美味しくて美味しくてねこれ食べたらねもう普通の売ってるパン食べれないなっていうぐらいですねもう私は絶賛してて、まあ、私どっちかというとパンそんな好きじゃなくてですね朝ごはんでパン出てもあんまりテンション上がんなかったんですよ今までね。でもこれなら毎日食べれるなと思いながらですねもう本当美味しくてですねいつも食べてるんですけどもなんでこのパンこんな美味しいんかなと思っていろいろ考えたらねやっぱり、ね、柔らかいんですよ。こうふわーってこう割った時のこのなんていうんですかねこのふわふわふわっていうねあの柔らかさがですねもう本当口の中に広がっていく時にですねおいしいってなるんですね。で今日はですね、まあ、柔らかいという言葉にちなんでですね柔和なものっていうのをね一緒に学んでいきたいと思うんですよ。まあ何かさんは幸いなものシリーズですねのしばらくやってなかったんで、3人目のですね3つ目の幸いなものをですね一緒に学んでいきたいと思うんです。3番目の幸いな人マタイの福音書5章5節マタイの福音書の5章の5節はい皆さんでですね読んでみたいと思います。マタイの福音書の5章の5節3はい柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。アメン。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。3つ目の幸いなものそれは柔和なものとイエス様は言ってるんですね。皆さんどうですか柔和と聞いてどんなイメージを持つでしょうか、ねまあ、なんかこうあまり怒らない人とかですねなんかこうおおらかな人とかですねこうなんか優しい人とかですね、まあ、そういうなんかこうね雰囲気をですね思い浮かべると思うんですけども、まあ、今の状況というのはですね1ヶ月先が見えないというか読めない状況です、ね、1ヶ月前こんな状況になってるって誰も予想してなかったんですから同じように1ヶ月先も今わからない状態です、ね、誰がその中で生き残っていくのかというかね誰がその中において祝福を手にしていくのか。皆さんどうですか富や名声もウイルスの前では何の力もありません。実際にお金いっぱい持っている人もたくさん亡くなっていっています。経済的にもこれから緩い動かしが来るかもしれない。名誉なんてあんまり関係なくなっていくんです。その中で誰がこの地を受け継いでいくのか誰がこの地上において権威が与えられていくのか。聖書はいやイエス様はこう書いて言ってるんですね。柔和なものこそが地を受け継いでいくんだ。でもどうでしょうか世の中の基準で 地を受け継ぐ、まあ、地上で権威を持っていくっていうのはですね、まあ、力のある人、まあ、自分の力を持っている人が多いんじゃないかと思うんですよ。結果が求められる社会においてはですね、結果を出せない人、力がない人は取り残されて、結果を残した力のある人たちが成功していくような社会が作られています。世界情勢においてもアメリカとかロシアとかやっぱ力のある国というのはですね、国土を広げていってるわけですよ。その中で私たちが考えるニューは、おおらかな人、なんかこう柔らかい人、あまり怒らない人、気がそんなに強い感じでもない人というのだったらですね、地を受け継ぐっていうのはあんまピンとこないわけですよ。どちらかというとガーンっていくような人かって思うかもしれない。でもイエス様は柔和な人がこの地を受け継いでいくんだ、この地上で権威を与えられていくんだ。じゃあイエス様が言った柔和とはどういう意味なのか。この柔和というのはですね、言語のギリシャ語ではプラウスという言葉です。この言葉はですね、日本語で絶妙な訳でですね、実は表せるんですね。それが何かといったら、しなやかなんですよ。しなやか、しなやかってね、これ日本語の特徴的な言葉ですよ。英語でしなやかってあんまり訳しづらいんですよ。訳せます？マサちゃん。まあどっちにしても分かんないかもしれないです。間違いない。あのしなやかってね、結構難しい。英語でそのぴったりした言葉をするからね、これ日本語のすごく独特なニュアンスもあるんですけども、まさにこの柔和という言葉、このプラウスという言葉はしなやか、これはどちらかというとですね、従順とかに近い、まあ、そっちの方がニュアンス的には近い言葉なんですね。つまりへりくだって主を恐れ、その身旨に従って生きるという意味。柔和なものというのは主の言われることに対してしなやかに全く信頼を持って黙ってついていける人のこと。これがどちらかというと言語に近い柔和のものなんですよ。つまり神様に対して従順と謙遜を持っている人のことです。ちょっと写真出してもらっていいですか。しなやかというとね、皆さんパッと思いつくものが一つあると思うんですけども、はい、これですね、はい、日本刀ですね。日本刀ってね、なんでこんなに切れ味が鋭いのか、なんでこんなに強いのか。他の剣とですね、こうあれしても日本刀の強さって伊達じゃないんですよ。皆さんいいですか、日本刀って弾道も半分にしますからね、真っ二つに。半端ないでしょ。これ日本のすごい技術の表れなんですけども、日本刀ってね、硬いんですけども、硬い刃だけで作ってないってことなんですよ。実は硬い刃と柔らかい刃が一緒に重なってしなやかになることによって強さを発揮するそうです。つまり主に対する揺るがない信仰、信頼と、形がないほどに主の言われることに柔軟に従える心の二つが重なって初めてしなやか、柔和なものとが形成されていく、まさに日本刀のような人なんですね。箴言のですね、21章の一節をちょっと読みたいと思いますけども、箴言の21章の一節、ここにこのような御言葉があるんですね、お読みしたいと思います。王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ、御心のままに向きを変えられる。王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ、御心のままに向きを変えられる。主の手の中にある王の心、王というのは私たちが与えられている、まあ、飯でもありますし、そして目指すべきモデルでというか、目指すべき姿でもあるかもしれない。それは主の手の中にあって、水の流れのような心だって聖書は言ってるんですね。で、この水の三原則というのをですね、ちょっと一緒に考えていきたいと思うんですけども、水って何かってことですね。どういうものか。まず一つ目に、水というのは液体なんですよ。 はい、水、これ、液体ですね、ピチャピチャ。これは形が決まってるわけじゃありません。水の絵描いてみてって言われたときに皆さんどういう絵描きますか？星型の絵描く人っていないでしょう、ね、水の絵描いてくださいって言われてハートの形描く人っていないじゃないですか、ね、水の形って決まってないから絵描いてって言われても困るわけですね。でも逆言うと形がないからどんな形にもなりうるってことなんですよ。このペットボトルに入ったらこのボコボコのいびつな形もちゃんと合わせてこの形になっているってことなんですよね。人の心というのにはですね、角があって、あるいは型がついていて、だから一つの考え方や価値観というものを持ってしまったら、なかなかその型をですね、変えるのが難しいのは人間という人間の心です。もちろん、しっかりした考え方というのは大切です。しかし、自分の考えを持っているというのと、その考えに縛られているというのはちょっとニュアンスが違うんですよ。主が求める心、私たちが追い求めていくべき心、それは何か、自分の考えがちゃんとあったとしても御心のままに向きを変えることができる心です。主がこういう、こうすれというならば、こう行けというならば、こう行くことができる、ある意味で従順な心を持っているのが水の心なんですよ。自分の考えに、自分の価値観に、自分の思想に神様を当てはめてくるんじゃなくて、神の御心に自分の歩みを合わせて生きる、水のようにそれに形を変えていく、それがここで言っている王の心なんですね。二つ目に、水の三原則、二つ目、水というのはどういう性質を持っているか。水というのは低い方に流れますね、これ皆さん絶対的な法則でしょう、ね、水が上にこう流れていくって絶対ありえないんですよね、よくハッピーでもですね、流しそうめんをですね、この教会よくやります、ね、流しそうめんやるときにですね、傾斜をつけるんですよ、ね、そうですよね。じゃないと水の力で絶対流してやるって思ってですね、上に向かって流すようなことは絶対しません。水を流すとしても絶対傾斜をつけてですね、こう流れていくようにしますね、なぜならこれは絶対的な法則だからです。水は下に流れていくっていう、ね、で私たちが目指していくのはこの世の風潮に流されない絶対的な生き方です。で皆さんいいですか、この世の基準とか価値観ってね、時代によって変わっていきますからね、どんどん変化するの。あの人はこう言うけどこの人はこう言うとかですね、あの時代はこう言われてたとかですね、結局変わっていくわけなんですよ、どんどん。でも御言葉というのは変わりません。これ絶対に変わらないものなの。曲げられたこともないし、これからも変わることがありません。この真理にしっかりと立つことが重要なんです。おうち時間をですね、過ごしている皆さん、ね、もちろんリラックスのためにですね、映画を見たり、何でしょう、ゲームをしたり、時にはいいかもしれない。でもこの与えられた時間をですね、ぜひ御言葉を蓄えるために使ってください。この御言葉は必ずあなたの道の光になります。その灯火になっていきます。今のうちに蓄えていた方がいいです。読みたくても読めない時代が来るかもしれない。だからこの御言葉をですね、ぜひ皆さん日々の生活の中で蓄え続けてほしいんです。その時に鍵になるものとは何か、謙遜さです。へりくだりです。御言葉が必要ないっていうのは自分の考えだけで生きるっていうことと同じです。御言葉にいつも聞いていく、神様が今日私に何を語っているのか聞いていく、御声を聞いて歩むっていうことはへりくだりがないと、謙遜がないとできないことなんです。先ほど言いましたけども、水というのは低い方に流れていくんです。私たちが謙遜になっていくときに、低くされていくときに、主の御旨は、主の御心は必ずそこに流れていくということ、必ずそれを知っていくことができるということ、ぜひですね、覚えてほしいと思いますけども、3つ目、水の三原則、はい、水はどのようにして流れ始めるかということですね。 水がここにあるとして、例えば容器に入っているとして、この水黙ってていきなり流れ始めるってことは絶対ないじゃないですか。水ってね、自分では自分からは流れないっていうことなんですよ。これを流れを作るためにはどうすればいいのか、他の力が必要なんですね。例えば風を送り込むとか、あるいは角度をこう変えるとか。つまり他の力があって初めて水というのは流れていくってことです。私たちも同じです。聖霊様の導きと後押しがなければ私たちは前進することはできないんです。神様って平等な方なんですよ。世界中平等な方です。もちろん主を信じる者たちに神様報いてくださるかもしれない。でも私たちだって病気になったりするんです。私たちだって困難になったりするんです。お金がなくなったりとかするんです。ある意味で平等な部分は平等なんです。自分の一人で頑張って生きていこうとしても生きられない限界さを私たちは持っているんです。じゃあどうすればいいのか。主の助けなしには生きていけないってことなの。主に信頼して主を頼らなければ生きることはできない。ある意味で任せていく、委ねていく、信頼していくってことがなければ私たちだって生きていくことできないんです。信仰というのはね、頑張って信じ込むということよりも委ねていくこと、任せていくことです。例えば観光地に行ってガイドさんにですね、ガイドされながらめちゃくちゃ不安になる人っているでしょうか。初めて行くハワイに例えば行ったとして、ね、ハワイの、ね、ガイドの人がですねガイドしてくれているのをめちゃめちゃ心配そうに見ている人ってあまりいないでしょう。だって明らかに自分よりも知ってるんだから。どちらかというとこの人がやってくれてるんだったら信頼して任せていこうって思うじゃないですか。初めて行くとかは特にね。これが信頼なんですよ。委ねるってことなの。皆さんいいですか。私たちの道を誰よりも知ってるのは主です。誰よりも私たちの道を知り尽くしておられる方はイエス様です。そのイエス様に委ねるってことなんです。神様は効率を求めているわけではありません。あなたの心を求めてます。あなたの心が神と共にあることが神様にとって最も大きな関心なんです。そのためにはね、時に神様はストップをかける時もあります。前進していたものをストップかけたり、順調になっていたものをストップかけたり、時には風を送って困難がやってくる時もあるかもしれない。でもそんな時私たちがどうするのか。主を信頼し委ねていく、任せていく、明け渡していく、従うことができるか、委ねることができるか、それがある意味で最も大切なことなのじゃないかと私は思っているんですね。困難の中でですね、本当にこの今の日本を見るときにもたくさんの意見がですねこう出てくるなって思うんです、ね。国のリーダーたちに対して、安倍さんに対して、ね、またその閣僚、本当にこの、ね、政治家たちに対して、ね、あるいは知事に対して、ね、いろんな声って出るじゃないですか、ね、市民の声って出るじゃないですか。時に私たちもですねこう見ながら、なんでそうなんだよみたいなですね、いろんな声出るじゃないですか。マスクあれどうなっとんねやみたいなですね、めっちゃ不良品多いやんとかですね、いろんなこと言いたいことっていっぱい出てくるんですよ、ね、批判とかこの文句不満とかって、ね、でもね、それらはみんなやってるということです。神様信じない人でもやってるということですよ。別に私たちがそれ頑張ってやる必要ないの。じゃあ主を信じる私たちはどうするべきなのか。批判や文句は誰でも言えます。不満は誰でも言えます。批判や文句を言う前にまずその人のために取りなして祈る、まず その人のために取りなして、そのリーダーのために取りなして祈る。その人に本当に神様からの知恵が与えられていき、そして正しい判断や決断ができるようになるように、取りなして祈ることの方が皆さん神様の御旨にかなっていると思いませんか。これはね、教会でも同じですよ。新しい年度が始まって、こうやって進めていく、方針を決めていく、ね、今もこういう緊急の状態、こういうのスタイル、いろんなことがこれから起こっていくんです。何をどうしていくかというか、その都度じゃないと分からない時がある。いいですか、たくさんの意見って出るんですよ。あなたと反対のことを言ってる人もいるって思っていいんです、ね、どっちからの声もあるわけです。その中で方向性を決めていく必要がある。もちろん私たちは祈りながら、もしでもいい言葉を土台にしながらやっていこうと思ってるんです。でもね、本当に必要なのは批判とか文句とか不満とかよりも、私たちのために本当に取りなして祈ってくれる人なんですよ。正しい判断を、知恵を与えられ、決断することができるように取りなしてください、ね、そして共に神様に従っていく心を持ってくれる人、それを本当に必要としています。いろんなことがあるときにですね、サタンはその中で本当に不信感を与えようとしたり、隙をついてその関係を壊そうとしたり、本当にいろんな圧力をかけてくると思います。しかし私たち教会は、先ほど美咲がすごい宣言してましたけども、無敵なはずなんです。なぜならキリストの体だから。アメン。この頭は私たちじゃない、イエス様がこの頭だから無敵なはずなんです。だからね、まず批判や文句を言う前に取りなすという心、そして神様がすることに従っていく、従順になっていく、みんなでその心を持ち続けていきたいと思うんです。みんなで、そして持ち続け、お互いに取りなし合い、助け合い、そして主が私たちにしようとしてくださっていることに共に心を合わせて歩んでいきたいと願うんです。ニューヨークのですね、知事だったか市長だったか忘れましたけども、まあ、責任を持っている人がですね、このような声明文を出したんですね、コロナは、ね、収まりつつあると、まあ、まだ収まってないんですけど、ニューヨーク結構大変なんですけどねもう私たちはそれに勝利したと。で、彼ははっきり言ったんですよ、これは神がしたことではない、人間がしていることだ、私たちは私たちの力でこれに打ち勝っているんだって言ったの。まあ、民を励ますために言ったかもしれないけどね、でもね、この思想ってね、何を意味しているかといったら、あ、本当にサタンってね、どういうことをしたいのか、神不要の世界を作っていくことがサタンの目的です。人間の力、人の力によってこの世界が変えられるっていうこと。もちろん私たちもやるべきことをやっていく必要があります。責任が与えられているんです。だから自分にすべきことはちゃんととことんやっていきます。でも最終的には神の力が現れないといけないんです。この世界が、この地が本当に救われるためには。サタンは祈りや御言葉を排除して、神の助けも排除して、人の力でこの世界を救ったという立証を作っていこうと必死になってます。でもね、だからこそ私たちは最後の最後まで、いや、神は生きているんだ、そしてその方に信頼する者は絶対に失望させられることはないんだ、そのことを強く宣言し続けたいと思います。そして柔和な者、神に従い続ける者、神に委ね続ける者、黙って主の御心についていくもの、本当にそのようなものとなっていきたいと思います。そのようなものに約束されているのは何か、その人は地を受け継ぐってことなんです。主は必ずその人をこの地において高く上げていきます。だから本当に私たちはですね、神の御心に従い続けていきたいと思います。そしてそれを分かるためには、御心とは何か分かんないよという人はですね、御言葉を読んでください。聖書には神様が何て語っているかをはっきり書いていますから、一言お願いします。